2番トピックス市の話題4台あります。 2-1 新型コロナワクチン接種の機会を逃したままになっていませんか。1回目は受けたが2回目は体調不良などで受けられずそのままになっている人。接種券が届いてから時間が経ち接種のタイミングを逃してしまった人。病気や障害などのために接種をためらっている人。市の集団接種ファイザー社製では夜間や休日の接種、2回目だけの接種、ただし1回目にファイザー社製を接種した人に限るも行っています。また会場スタッフが解除のお手伝いもします。ワクチン接種を希望する人は次の予約申し込み先からご予約ください。予約サイト https://zump.mrso.jp/272183/予約サイトの QR コードが載っています。またはコールセンター、電話 072-800-4645。 2回目のみの接種希望者はコールセンターにお電話ください。ファイザー社製ワクチンのみ。また、寝たきりなど接種会場への来場が難しい場合は、地域保健課ワクチン担当、874-9500にご相談ください。正しく知って判断しましょう。ワクチン接種が進んでいる高齢者については、現在クラスターの発生や重症化が抑えられている傾向にあり、ワクチンの一定の効果が現れていると考えられます。大阪府の感染状況1。8月17日現在、府の資料より、年代別新規重症者数の内訳、第4波3月1日から6月20日まで、新規重症者数1735人、30代以下の割合 3.5%、40代50代の割合 28.3%、60代以上の割合 68.2%。 第5波6月21日から8月17日まで新規重症者数294人、30代以下の割合 9.5%、 40代50代の割合 53.1%、60代以上の割合 37.4%。 大阪府の感染状況2。令和3年3月1日から8月15日までの新規陽性者 85,325 人のうち、ワクチン接種をしていた人は 2,118 人、 2.5% でした。そのうちワクチンの効果が期待される2回目接種後14日以降に発症した人は317人、全体の 0.4% で、いずれも重症化や死亡に至っていません。一方、若い世代においては副反応のリスクや誤った情報、デマの拡散によって接種をためらう人も多いようです。若いからかかっても軽症で済むよ。新型コロナにかかった若年の軽症の人にも強い倦怠感や味覚・嗅覚障害など様々な症状が後遺症として残る場合があります。副反応も怖いね。接種部位の痛みや発熱などの副反応が起きる可能性はありますが、ほとんどの場合数日で回復します。ワクチン接種で不妊や遺伝子の書き換えなどが起きるらしいよ。 科学的根拠に基づかない誤った情報、デマです。インターネットや SNS などでワクチン接種に関するデマが広がっています。正しい情報を正しく理解しましょう。府のホームページでもワクチンの有効性や安全性をはじめ、大規模接種会場や各種相談窓口などの情報が公開されています。正しい情報をもとにワクチン接種をご判断ください。大阪府コロナワクチンポータルサイトで検索できます。QR コードが載っています。接種の予約は、予約申し込み先、予約サイト https://jump.mrso.jp/272718/予約サイトの QR コードが載っています。またはコールセンター電話072-800-4645。2回目のみの接種希望者はコールセンターにお電話ください。ただし、ファイザー社製ワクチンのみ。新型コロナウイルスに感染したことがある人のワクチン接種。新型コロナウイルスに感染した人もワクチンを接種することができます。このウイルスは一度感染しても再度感染する可能性があります。また、自然に感染した人よりもワクチン接種をした人の方が新型コロナウイルスに対する抗体の値が高くなることが報告されているため、ワクチン接種を推奨している国もあります。ただし、接種時期については、症状発現もしくは陽性判明日から4週間以上経過した後、抗体カクテル療法を受けた陽性者は、治療後90日経過後以降の接種が望ましいとされています。厚生労働省の QR コードが載っています。ワクチン接種後も感染対策を続けましょう。ワクチンが他の人への感染をどの程度予防できるかはまだ十分に分かっていません。そのため、ワクチンを接種した後も感染予防対策をお願いします。1. マスクの着用。きちんと鼻と口を覆い、マスクの外側は触らないようにしましょう。できれば、ウレタンや布製マスクではなく、不織布のマスクを着用しましょう。2. 手洗い・消毒の徹底。帰宅時や食事前など、こまめに手洗い・消毒をしましょう。洗っていない手で、目や鼻、口などを触らないようにしましょう。3. 換気の実施。窓やドアを開け、定期的に換気をしましょう。4. 他の人との十分な距離の確保。ソーシャルディスタンス。人との距離を十分、2メートル、保ちましょう。2-2. 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市民の皆さんを支援します。市独自。大東市地域商品券配布事業。有効期間10月1日から来年1月31日まで。配布した地域商品券の利用が始まります。受け取っていない人はご連絡ください。新型コロナ対策として市民生活の支援、地域経済の活性化を目的として全市民に一人当たり5000円の地域商品券を配布しています。対象者には9月中に U パックで地域商品券を配布しました。不在などで地域商品券を受け取っていない人はコールセンターまでご連絡ください。対象、令和3年6月1日現在で住民登録がある人、 支給内容、対象者1人につき5000円分、500円券10枚の地域商品券。使用の際には新型コロナの感染状況に注意し、感染症対策の徹底をお願いします。利用可能店舗、市内400店舗以上で利用できます。同封の取扱店一覧やホームページに掲載しています。QR コードが載っています。問い合わせ、大東市地域商品券事務局コールセンター、電話872-5670、ファックス870-9608、メールアドレス、大東 DAITO 数字2021@or.knt.co.jp。 開設時間、平日午前9時から午後5時30分まで。 2-3 大東市民祭り抽選会、当選番号発表。特賞、商品は2つ。圧力 IH 炊飯ジャー極め炊き、当選番号013947。ロボット掃除機ルーロミニ、当選番号017365。一等、商品は3つ。ホームベーカリー034683、オーブンレンジエレック022656、ヘアドライヤーナノケア、高浸透ナノE005787。二等、商品は三つ。マイコン沸騰 VE 電気魔法瓶優等生036697。IH 炊飯ジャー極め炊き046462。ヘアドライヤーナノケア003800。三等、商品は七つ。トップワールド野崎天商 PB 生真面目シリーズ詰め合わせ044388。アルビスミノドパントリー賞、黒毛和牛肉 A4 ランクすき焼き用約 500g 040281。スミノド本通り商店街賞、小川写真館でのポートレート撮影6切りサイズポーズ2枚002277。ジャンボ食洗館野崎賞、朝日スーパードライ 500ml 1箱018526。ポップタウン墨の堂オペラパーク賞、ポップタウン専門店お買い物券5000円分022192。小蓮賞、お米5キロ2袋043540。小蓮賞、レトルト食品詰め合わせ027090。4等、商品は3つ。ステンレスクールボトル、当選番号3つあります。005260、036907、043040。オーブントースターこんがりクラブ、029296。FM AM 2バンドレシーバー023755。5等、商品は5つあります。オートディスペンサーミストタイプ、アルカリ乾電池4本セット、当選番号は30本あります。000891、003441、003532、006446、008682、010891。 013441 013532 016446 018682 020706 020891 023441 023532 026446 027666 028682 030891 031155 033441 033532 033580 036446 038682 040891 043441 043532 046446 048682 050891以上です。ステンレスマグ4色あります。当選番号はそれぞれ2本ずつです。ブラック025672 048488、アイスグレー008916 050206、ミントブルー005287 028746、ペールホワイト003114 034020、引き換え期間9月27日月曜日から12月28日火曜日まで、3等は10月22日金曜日まで、午前9時から午後5時30分まで、ただし土曜、日曜日、祝日は除きます。引き換え場所、市民政策課。当選番号が記載されている市民祭りのチラシと本人確認書類を持参してください。引き換え期間を過ぎると無効になります。3等の商品は引き換え券でのお渡しとなります。各自で店舗へ持参し、商品との交換になります。お渡しは10月29日金曜日まで。問い合わせ、大東市民祭り実行委員会事務局、市民政策課、870-9612。2-4、大東市公式 LINE を始めました。新型コロナウイルスの情報をいち早くお届け。新型コロナワクチン接種の予約方法や最新情報、市内の感染情報などをいち早くお届けします。また、災害時の緊急情報や粗大ごみ予約サイトにもアクセスすることができます。ぜひご活用ください。登録方法、LINE 画面を開いて、ホーム、続いて、友達追加、そして QR コード。 QR コードが載っていますので読み込んでください。スマホの画面が出ています。大東市の公式 LINE 画面、ワンタッチで必要な情報にアクセスできます。6つのアイコンが出ています。ワクチン接種予約、ワクチン情報、コロナ情報、公共交通、ゴミ、大東に質問。以上6つです。ワンタッチで必要な情報にアクセスできます。問い合わせ、秘書広報課、870-0403。以上で 2番トピックスを終わります。
3番人権の広場第258回ヤングケアラー、あなたの身近にこんな子どもはいませんか。ヤングケアラーとは、家族にケアを要する人がいる場合に大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子どもを言います。今年4月に発表された調査結果によれば、世話をしている家族がいるという生徒が中学生で約17人に1人、高校生で約24人に1人存在するということが分かりました。子どもが家族の役に立とうとすることで、人への優しさなど多くの大切なことを学べる反面、本人の成長や教育に影響が出たり、同世代や社会からの孤立などが問題視されています。家族のケアをすることが当然であり、誰かに助けを求めるものではないと感じている子どもが多く、周囲がヤングケアラーに気づくのは難しいと指摘する専門家がいます。同時にヤングケアラーだった過去の自分を思い出し、周りの大人におせっかいでもいいので積極的に関わってほしかったと話す経験者もいます。子どもたちには勉強だけでなく、友人とのたわいない遊びの時間、クラブ活動などその年代にしかできない経験があります。その子どもたちの時間を守るために大人にできることはないでしょうか。まずは関心を持つことから始めてみませんか。一般社団法人日本ケアラー連盟が出している10例が紹介されています。日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳をしている、目を離せない家族の見守りや声かけなどの気遣いをしている、障害や病気のある兄弟の世話や見守りをしている。家族に代わり幼い兄弟の世話をしている。障害や病気のある家族に代わり買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている。障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている。がん、難病、精神疾患など、慢性的な病気の家族の看病をしている。アルコール、薬物、ギャンブルなどの問題のある家族に対応している。家計を支えるために、労働をして障害や病気のある家族を助けている。以上、厚生労働省ホームページの QR コードが掲載されています。人権の広場に対するご意見、ご感想は、秘書広報課または人権室までお寄せください。以上で3番を終わります。